民事訴訟法第16問、2022年10月4日火曜日、問題。甲は乙に対し、すでに弁済期の到来している1000万円の貸金債権を有していると主張している。乙は丙に対し、1000万円の売買代金債権を有しており、乙はこの債権以外には見るべき資産を有しない。甲は乙に対し、丙を被告として、乙の丙に対する売買代金債権の支払いを求める訴えを提起した。1、審理の結果、甲の乙に対する債権の成立が認められない場合、裁判所はどのような判決をすべきか。2、乙の判決は確定した場合、どのような効力を有するか。3、乙は甲の右の貸金債権の成立を争い、かつ丙に対し、右の売買代金債権の支払いを自ら請求したいと考えた場合、公平間の訴訟に当事者として参加することができるか。回答。第1、証文1について、立1、甲の丙に対する訴訟は、債権者代位訴訟民法423条であるところ、甲の乙に対する貸金債権、被保全債権の存否は、当該訴訟において、甲の当事者適格を基礎づけるという意味を有する。債権者代位訴訟に適法に着手することによって、債務者の権利に関する訴訟追行権を取得するからである。立2、そして当事者適格とは特定の請求について、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格を負い、訴訟要件の一つである。したがって、これが認められない場合には、訴え却下判決、訴訟判決をなすべきである。第2、証文2について、立1、上記のように証文1の判決は訴訟判決である。では、訴訟判決が確定した場合、どのような効力を有するか。具体的には、規範力が認められる確定判決114条1項に訴訟判決が含まれるかという問題である。立2、規範力は当事者の手続き保障の充足を根拠とし、紛争の持ち返しの防止のために必要とされるものである。そして、訴訟判決でも、当該訴訟要件の審理については手続き保障が充足されており、また、訴訟要件の存否についての紛争の持ち返しを防止する必要もある。立3、よって、確定判決には訴訟判決も含まれると返すべきであり、同判決にも規範力は生じる。具体的には、判決基準時において、甲に当事者適格は認められないという点に規範力が生じると考える。第3、証文3について、乙が甲の貸金債権の成立を争い、かつ丙に対し、売買代金債権の支払いを自ら請求したいと考えた場合、乙は独立当事者参加47条の方法によって当事者として参加することが考えられる。立2、最も両訴訟とも、乙の丙に対する売買代金債権を訴訟物とするから、二重起訴の防止、二重起訴の禁止、142条に触れる恐れがある。この点について、142条の趣旨は、規範力の抵触回避、相手方の応訴の範回避、訴訟経済を図るという3点にある。そして、これらの趣旨を実現するためには、事件の同一性は、丸1、当事者の同一性および丸2、訴訟物たる権利関係の同一性の2点から判断するのが妥当と考える。上記のように、丸2、訴訟物は同一である。しかし、丸1、当事者は乙と甲とで異なる。甲と乙で異なる。また、二重起訴の禁止の趣旨に照らして考えてみても、独立当事者参加訴訟の場合、弁論が併用され、合一確定が保障されるから、47条4項、問題が生じない。したがって、二重起訴の禁止に当たらない。立3、そうだとしても、独立当事者参加の要件を満たさなければならないのは当然である。独立当事者参加の方法は、権利主張参加47条1項前後段と、差害防止参加47条1項前段の2つがあるが、後者は訴訟の結果によって権利が害されることを主張しなければならない。これは条文の文言からして、参加前の当事者が馴れ合い訴訟など差害的な訴訟追加を行っている場合を指すと解すべきである。そのため、このような事情が認められない限り、差害防止参加をすることはできない。そこで、権利主張参加の方法によることが考えられる。権利主張参加の要件は、訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張することである。これは参加人の請求が本訴請求と法律上両立し得ない関係にあることを意味する。本文では、本訴請求の訴訟物は、乙の丙に対する売買代金債権であるから、訴訟物レベルのような非両立関係は認めがたい。また、実態法上の管理処分権が甲と乙の両者に帰属することはあり得るため、民法423条の5前段、当事者適格レベルでの非両立関係も認められない。したがって、この要件も満たされない。立4、以上より、 結局、オッズは独立当事者参加の方法によって当事者として参加することができない以上、